ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。イランはイスラエル攻撃の疑いで死亡した防衛隊員を埋葬することについてお伝えします。1月22日月曜日、イランがイスラエルの攻撃と呼んだシリアで殺害された革命防衛隊の葬儀に参列するため、数百人の回葬者がテヘランに集まりました。 AFP 通信は土曜日にダマスカスで起きた攻撃でイスラム革命防衛隊の隊員5人が死亡したと軍が発表したと報じ、イランメディアはその後、犠牲者には同組織のシリア情報部長とその副官も含まれていたと報じました。この攻撃について尋ねられたイスラエル軍は、米国メディアの報道についてはコメントしないと述べました。戦争を監視するシリア人権監視団は、革命防衛隊と親イランパレスチナ派の指導者らが住むダマスカス市マゼ地区での攻撃で13人が死亡したと報告しました。この攻撃は革命防衛隊がイラクのクルディスタン自治区の首都アルビルにあるイスラエルの情報本部を攻撃したと発表してから4日後に行われました。それでは次のニュースです。ジョセフ・ボアカイ氏がリビア大統領に就任したことについてお伝えします。ジョセフ・ボアカイ氏は1月22日月曜日選挙で元サッカー選手ジョージ・ウェア氏に勝利し、貧困と汚職撲滅を公約に掲げてリビア大統領に就任しました。 AFP 通信によると、国会での就任式にはガーナのナナ・アクフォ・アッド大統領と米国のリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使が出席しました。アフリカで最も古い共和国をこれから6年間率いるボアカイ氏は40年の政治経験があります。人権500万人のこの小さな国は、長年にわたる内戦とエボラ出血熱の流行を経て、汚職、貧困率の高さ、脆弱な司法制度に悩まされています。 AFP 通信は、ボアカイ氏は汚職に関与しておらず、できるだけ質素な生活をしようとした人物と見られていると聞きました。それでは次のニュースです。オーストリアは右翼過激派グループの流入を警戒することについてお伝えします。オーストリア内務省は1月22日月曜日、国内への極右グループの侵入を 警告し、別々の事件で男2人を逮捕したと発表しました。隣国ドイツでは日曜日、数十万人が極右政党 AFD に反対するデモに参加しました。この行動は AFD メンバーが過激派との会合で移民と非同化国民の追放について話し合っていたことを明らかにする報告書が引き金になりました。会合の参加者の中にはヨーロッパの先住民白人を非白人移民に置き換える計画があると主張する大いなる代替陰謀論を信奉するオーストリアアイデンティティ主義運動を率いるマルティン・セルナー氏もいました。それでは次のニュースです。ジェネシスプログラムでインドネシアの青少年が日本を訪れることについてお伝えします。複数のイスラム組織や機関に所属する9人のインドネシアの若者がジェネシスまたは日本東アジア学生青少年交流ネットワークの平和構築グループプログラムに参加するよう日本政府から招待されました。彼らはナダトルウラマ、ムハマディア、イスティクラルモスク、国立シャリフヒダヤトゥロイスラム大学からの若者です。在インドネシア永井勝郎日本講師は1月22日月曜日の出発の際、参加者は日本でイスラム文化に関連するいくつかの興味深い場所や歴史的場所を訪れる機会があると述べました。彼らは東京でモスクの一つとイスラム文化センターを訪問する機会があります。そして私が申し上げたように滞在のハイライトは長崎でのホームステイです。参加者は1月23日火曜日の朝に日本に到着し、1月30日までこのプログラムに参加する予定です。ジェネシスは日本の社会、文化、技術の進歩をあらゆる面で紹介することを目的とした毎年行例の日本政府のプログラムです。在インドネシア日本国公使もこのプログラムに参加することで、参加者が日本とインドネシアの友好関係強化の架け橋として積極的な役割を果たしてくれることを期待しています。それでは最後のニュースです。通信情報大臣は2024年の選挙でデマ問題に取り組むよう若者に呼びかけることについてお伝えします。ブディ・アリサディキン通信情報大臣は、様々なソーシャルメディアプラットフォーム上で広まっている2024年選挙のデマ問題に対抗するよう若者たちを招待しました。ブディ・アリ大臣は1月22日月曜日、パレンバンで2024年平和選挙ソーシャル化の演説者として演説した際、昇進者の有権者としてデマ、中傷、ヘイトスピーチ、個人の尊厳の貶めなど、あらゆる形態の情報の混乱を回避しなければならないと述べました。ブディ・アリ大臣によると、2024年には多くの国で選挙が予定されているため、情報の混乱が広がることに警戒する必要があるということです。ブディ・アリ大臣はデマ問題を避けるため、情報を拡散する前にフィルタリングを行う必要があると呼びかけました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さん、コメントです。今回は第2回副大統領候補討論会についてお伝えします。2024年選挙第4回大統領選挙討論会の一環である第2回副大統領候補討論会が2024年1月21日日曜日にジャカルタコンベンションセンターで開催されました。この4回目の討論会は総選挙委員会が定めた規則に従って6つのセグメントで構成され、3人の副大統領候補、ムハイミン・イスカンダル氏、ギブラン・ラカブ・ミン・ラカ氏、マフト・エムデ氏にとって2回目であり、そして最後の登場となりました。今回の第2回副大統領候補討論会のテーマは、持続可能な開発、天然鉱物資源、環境、エネルギー、食料、農業部門、先住民、村落コミュニティなどでした。このテーマはインドネシアを含む世界各地で変化を経験し、人類の生存を脅かしている世界の気候状況を受けて非常に重要になっています。直接的には、食料安全保障、農業、そして人間の生活の質が危機に瀕しており、天然資源と環境をどのようにしてより冷静に賢明に管理できるかが問われています。1月21日日曜日の夜に行われた第2回討論会では、鉱山、特にニッケルとその派生品、土地に対する権利の管理、グリーンフレーションについて触られました。各副大統領候補者は、後に副大統領に選出された場合に取られる考えや政策を明らかにし、詳しく説明しました。昨日の討論会で、副大統領候補の一人が提起し、世間の話題となったグリーンフレーション問題については、少し興味深い点があります。インドネシアで起きているグリーンフレーション問題は、海外で起きている問題とは異なることが判明しました。インドネシアではグリーンフレーションは、環境に優しい商品、つまり食料を扱う傾向があります。しかし、海外のグリーンフレーションは、グリーントランジションに関連する財の増加によって引き起こされました。ムハイミン・イスカンダル氏はあらゆる政策立案、特に多くの人々の生活必要品に関する政策立案における論理の重要性を強調しました。一方、ギブラン・ラカ・ブミラカ氏は、天然資源と環境規制に違反していることが判明した場合、すべての投資家の許可を取り消すと説明し、マフト・エムデ氏は、すべての活動は1945年憲法の条項を参照しなければならないと説明しました。同条は、インドネシアのすべての可能性は国民の利益をのために利用され、天然資源と環境の違反者に対する法執行力は依然として弱いと述べました。副大統領候補者たちがどのような公約、アイディア、提案、革新を提示するにせよ、私たちは2024年10月の就任式後に彼らを待っています。特に最初の100日についてはよく話題になります。すべての副大統領候補はそれぞれの異なる能力と才能を持っています。また、各副大統領候補には特に以前の経歴など注目に値する長所と短所があります。最新の調査結果によると、3人の大統領と副大統領候補の当選 確率は大統領選挙討論会での勝敗に応じて変動しています。第4回大統領討論会または第2回副大統領候補討論会は、特に副大統領候補にとって2024年2月14日の投票日を前に国民の共感を得る最後の機会であるため、キャンペーンの重要な段階です。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1942年1月23日に、ゴロンタロ愛国記念日のことから始めます。ゴロンタロ宣言の日は、ゴロンタロの人々にとってインドネシアの独立を宣言した歴史的な瞬間です。この宣言は1945年に、スカルノとモハマド・ハッタがジャカルタで行ったインドネシア独立宣言のちょうど3年前に行われました。ゴロンタロ独立宣言は、ナニ・ワルタボネが読み上げ、クスノ・ダヌポヨが同行しました。二人ともゴロンタロの人々には、ソラウェシ島出身のルイ・トゥンガルとして知られています。独立宣言は、ゴロンタロ郵便局の中庭で行われ、続いて現地時間午前10時頃に赤と白の国旗が掲揚され、国歌インドネシアラヤ歌が斉唱されました。次はメガワティ・スカルノ・プトゥリ氏が生まれたことについてです。メガワティ・スカルノ・プトゥリ氏は1947年1月23日にジョクジャカルタで生まれました。彼女は2001年7月23日から2004年10月20日までインドネシアの第5代大統領を務めました。メガワティ氏はインドネシア初の女性大統領であり、インドネシア初代大統領スカルノの娘です。2004年9月20日、2004年大統領選挙の第2回投票で、スシローバンバンユドヨノに破られました。最後は最初のフィリピン共和国記念日についてです。最初のフィリピン共和国記念日は、フィリピンで毎年1月23日に行われる休日です。この毎年行例の記念式典は2018年4月5日にロドリゴ・ドゥテルテ大統領によって制定されました。この日は1899年1月23日にブラカン州マロロスで革命将軍エモリオ・アグネルドによってマロロス共和国としても知られる第1フィリピン共和国の宣言を記念して制定され、フィリピン国民によって国家の自由と勇気を祝う特別な日です。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
tak sanggup hancur tanpamu. Akankah berlalu? Tak mengapa ceritakan segala luka dan ingatlah hal indah akan datang. Ku biarkan kau pergi
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は産業省は食肉加工産業の発展継続を奨励することについてお伝えします。インドネシア共和国工業省は食肉加工産業の可能性の拡大を奨励しています。その一つはこの業界の成長と維持を支援できる政策の策定することです。これは1月17日水曜日、ジャカルタで開催されたインドネシア全国食肉加工業者協会またはナンパ全国会議での挨拶で、工業省の
農業産業事務局長のプトユリアルディカ氏によって伝えられました。インドネシア工業省のウェブサイトから引用すると、プトアルディカ氏は加工食品製品に対する国民の需要の増加は食肉加工業界にとって、加工肉製品の国内市場を拡大する機会を引き起こす要因の一つであると述べました。プトアルディカ氏によると、これは発育障害や栄養不良率を減らすために全国的に動物性タンパク質の消費を増やすという政府の計画に沿ったものであるということです。国連の経済協力開発機構食糧農業機関の報告書に基づくと、現在全国の牛肉消費量は一人当たり年間 2.25kg、 鶏肉の消費量は一人当たり年間 8.37kg です。しかしロンドンに本拠を置くマーケティングインテリジェンス会社ミンテルのデータに基づくと、インドネシアの食肉加工産業の成長は非常に早く、世界的に見ても最速であると考えられています。インドネシアの食肉加工産業は現在64社、投資額は3兆4500億ルピアで、25839人の従業員によって運営されています。プトゥ氏は、インドネシア工業省は国内の食肉加工産業の成長を促進するために多くの政策を準備していると述べました。その中には、産業開発のための機械類の輸入関税の免除や景気回復を配合として税制上の優遇措置、自由貿易協定スキームにおける貿易手段を通じて関税政策の策定などが含まれます。また、工業省は世界的な競争に直面する中で、この業界の存在と競争力を強化するために、この業界が発展し続けるよう全国の食肉加工業界関係者を招待したと述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
あの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマリが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。レトリー首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えばジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれた玉田のモチーフは人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓う固い意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレのアクセサリーがついたクリアックウッケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並び外れた歓迎を受けました。さらにジョコウィドル大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服はマルク州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマはバランバワンサやハニャスリキッ。日本語で荷物が少ししかないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではバランバワンサやハニャスリキッ。日本語で荷物が少ししかないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・サンと西・コタワリニン地区パンカラン・ブンのツアーガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスはナオミの質問に答え、持っている荷物の量を伝えました。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Kris, minasan, kaiwa o kita to kyou no topiku, barang bawaan saya hanya sedikit.日本語で荷物が少ししかないに関連する単語とフレーズを紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。はにゃはにゃ、日本語でしかしか。むんばわむんばわ、日本語で持つ持つ。すりきすりき、日本語で少し少し。バランバラン、日本語で荷物荷物。さやはにゃむばわすりきバラン、日本語で私は荷物は少ししかありません。スラマツヤンスラマツヤン、日本語でこんにちはこんにちは。スラマッダタンスラマッダタン、日本語でいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。di Pangkalan Bun, di Pangkalan Bun, 日本語で Pangkalan Bun で、Pangkalan Bun で。perlu, perlu, 日本語で必要、必要。bantuan, bantuan, 日本語で助け、助け。porter, porter, 日本語でポーター、ポーター。リスナー皆さん、会話の中で、あなたは、さや、はにゃ、むばわ、すりきっ、ばらん。日本語で、私の荷物は少ししかありません。という文を聞きました。この文で、すりきっ、ばらん。日本語で、少ししかありません。という表現があります。すりきっ、日本語で、しか、という言葉は、ばらん。日本語で、荷物という単語をマークするために使用されます。すりきっ、日本語でしかという言葉は会話の文脈からすると、クリス C が持ってきたものの量はそれほど多くなかったということになります。ここの例は、ではすりきっ、日本語でしかの他の使用例を聞いてみましょう。 Maaf, saya hanya punya sedikit uang, 日本語でごめんなさい、少しお金がありません。Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. 日本語で、ホテルでは朝食のメニューは少ししか提供していません。パンカランブンは中部カリマンタン州西コタワリニン地区の首都の名前です。パンカランブンはオランウータンのリハビリテーションの場所である Tanjung Puting, Kokuretsu Kouen ya Kame no Hanshokuchi dearu Tanjung Kuruwan nado Chūbu Kalimantan no ikutsuka no juyou na basho e no genkan guchi desu. Listener 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はザハラ・リダーとメリー・マルセリナが歌うパカンバル・バンダラヤ・マラユをご紹介します。パカンバル・バンダラヤ・マラユはブディ・スティアワンが作曲したリアウ州の州都であるパカンバル市の物語です。歌詞の中でパカンバル市は洗練された誇りある美しい都市として描かれていて、同時にバンダラヤとしても知られています。マレー語でバンダラヤとは大きくて重要な都市として意味します。それでは皆さん、ザハラ・リダーとメリー・マルセリナが歌うパカンバル・バンダラヤ・マラユを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bangkitlah negeri menjunjung tinggi marwah agar bertuah.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。